ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
新年2回目の放送ですけども、はい、健康になる技術大戦、今回はですね、公衆衛生学者の林花恵さんにお話を伺っています。前回に引き続きですね、今回も非常にいい意味で言葉が出ないようなですね、
そうなんですよ、
いろんなお話を伺っていますので、ぜひ楽しみにこれからご視聴いただけたらと思います、はい、ということで、林さんのインタビュー第2回をご覧ください。どうぞ
どうぞ。
その中でちょっと思ったのが、その今のマインドを持った上で、多分それだけで皆さん変わると思うんですけど、とはいえ石崎さんが言ったように、また日々個別の名前出せないですけど、何々がいいみたいなね、なったら次の日スーパーから全部なくなるとか、それに振り回されないようになりつつあると思うんですけど、ちょっとはなんかあるじゃないですか。そういう時ってで、やっぱりそのさっきおっしゃったように、一般の人がどれが正しいエビデンスなのかとか、何かを見極めるのって、やっぱりそうは言っても難しいと、そのためにまさにこの本があると思うんですけど、本当に信頼できる健康のキュレーターと言っていいのか分かんないですけど、そういう方を見つけるっていうのは、それこそもう皆さん林さんでもう完結なんですけど、つまり信頼できる人を見極めるというか、その辺もまたこれ人生にもつながりそうですけど、林さん、何か一つヒントあります？
いくつかヒントはあって、私がおすすめしてるのは、こういう研究者とか学者の方々って、絶対とかいう言葉は避けるんですよ。
なるほど。
言えないから、本当に、エビデンスもこう日々変わっていくものだから、絶対とか完璧にみたいなことっていう言葉は避けるので、もうこれみたいなことで断定できない、でも多分テレビとかマスメディアだと断定できる人の方が受けちゃうと思うんですけど、
ね、分かりやすい方
が、でも実際は断定できないので、やっぱりそこの物言いでもう絶対こうですとかっていうふうに決めつけちゃってるとちょっと違うかなっていうふうに思うんですね。確かに、それが一つですね、であとはやっぱり厚生労働省とか、国立がん研究センターとか、国立健康栄養研究所とか、ここでも結構引用してたりしますけれども、そういった国の機関とか、英語だともっといろいろあるんですけど、国の機関とか学術機関とか研究機関が出してる情報はあるので、そこをまずもう基本として押さえておくっていう形ですね。で、専門家に関しても間違うこともあるんですけれども、例えばそういった国の専門機関のこう委員会に属してるとか、その業界内での評判がいい先生っていうのは変なことは言えないので、見極めるとしたらそういうところから入るのかもしれないですけど、でもやっぱり難しいとは思います。
でもなんかやっぱ気をつけなきゃいけないのが、下手にこうやっぱ健康を結構自分で勉強してきたり、やってきた自負があると、なんかやっぱ王道を忘れて、
つまり
さっきのなんとか賞とか、アメリカのあのナショナルなんとかとかを逆に外してみたいに、これはなんか言えないことがあるんだみたいな今の話で言うと、その耳当たりのいいことは言わないけど、でも確実な部分を基本的にはちゃんと出してるわけですよね、王道ちゃんとっていうのはなんか一つ大事かもしれないですね。
基本を抑えるってことですね、でもちろんその選ぶのは皆さんなんで、先ほども言った通りカーナビでルート ABC ってあって、いやこっちの方があのエビデンスとしては高そうだけど、でも自分はこっちを選ぶっていうのはいいと思うんですよ、アメリカ行くのも飛行機でも行けるし、船でも行けるし、イカダでも行けるかもしれないけど、でも自分は今回はイカダで冒険をするっていうふうに決めるのはいいと思うんですけど、こっちを知らないで、そのイカダで出会うこう何かリスクとかを知らずに無謀に乗っちゃうのはちょっと危険かなと思いますね。でもあの選ぶのは皆さんなので、ただあの専門家も気をつけなきゃいけないのは、こうエビデンス、正しいことを言えば聞いてくれるっていうのは違うと思っていて、やっぱり広告会社にいたので、聞いてもらうには皆さんが聞きたくなるようなお膳立てが絶対必要なので、やっぱりそこがエビデンスだから聞いてよね、正しいこと言ってるんだから聞いて当然でしょっていう態度は我々も改めなければいけないので、そこをうまくコミュニケーションができるといいなと思ってます。
今までいろんな僕も その興味を持って、
はい、
まあ、例えばですよ、健康には朝食を食べない方がいいとかって例えばあったとするじゃないですか、はい、その本読んだら、うん、その影響力ってすごくて食べない方が良かったんだとかと思って、はい、長い期間朝食はもう食べないみたいなことをやってみたことあるんですけ ど、そしたら朝食をずっと食べてた人間は朝食を急にやめると元気出なくなったりとかするんですよ、
まあ、そうですよね、お腹空いちゃ
うんですよ、ね、大丈夫とか言われたりとか、痩せたらみたいなこと言われたりするんですけど、極端にそっちの方向に行き過ぎちゃったりとか、うん、基本っていうところを抑えてないのに、はい、そういったことをこうやって実践してみると、うん、実は違うものが出てきたりとかって言って、うん、基本でさっきおっしゃってましたけど、はい、ベースとしてなるものっていうところをしっかり自分が理解してないと、うん、それを選ぶっていうことも危険だなと思いました。確かに
そうですね、うん、あとはね、やっぱお子さんとかいらっしゃると、うん、パパの健康もそうですけど、ね、それをねお子さんにもこうやってしまったりすると余計大変なことだと思うんですよね。
もう言っちゃったりして、そんなに食べ過ぎない方がいいんじゃないかな、うん、
そうですよね、
でも子供はお腹空いたって言うんで、
そうだと思います。
まさに今ちょうど次伺いたいことだったんですけど、はい、まあ、石崎さんがね おっしゃってたこともそうですし、まあ、僕なんかもその糖質制限いろいろしたりとか、まあ、いろいろ思うところがあって自分では選択してるんですけど、はい、やっぱりまあ仮にその見つけた健康法が、まあ、それなりエビデンスもあってきちんと自分に合ってたとしても、はい、じゃあそれでゴールかというとそんなことないと思っていて、まあ、見つけた健康を実行し続けるにはっていうのは今日の一つテーマでもあると思うんですけど、やっぱりいかにいいものと出会っても様々なハードルあると思うんですよ、
はい、
それはそもそも本人自体がメンタルブロックがある、もしくは今の話、集団生活とバランス、家族だったり、友人、職場、また当然理屈は分かるけど、これお金かかりすぎてちょっと無理だよねみたいな、うん、金銭問題だったり、まあ、あと別の健康法への目移り、エトセトラみたいな感じで、うん、はい、これらを続ける、乗り越えるというか、うん、にはっていうのをやっぱ伺いたいんですよ。でもそもそもこの時点でそういうものは破綻してるのかなとも今聞きながら思ったんです、
はい、いやでも重要なことだと思います、はい、やっぱり人は目移りしてしまうものなんで、やっぱり新しいことが来たらそっちに行きたくなっちゃうと思うんですけど、うん、私がおすすめするのは、はい、基本に対して楽しさとか、はい、美味しさとか、うん、心地よさとか、うん、そういうものを見出してほしいんですよ、ね、うん、食べ物だったら、はい、もう基本としてこれがいいよってものこの本で今言ってると思うんですけど、うん、それに対してこう、うん、健康だから食べるんじゃなくて美味しいから食べる、うん、例えば運動、体を動かすとか、はい、そういうことに対しても義務感として健康のためにって思わずに、うん、こう誰々先生がいいからとか、ここに行って汗かいた後心地いいからみたいな健康以外の楽しめる気持ちとかを見つけてほしいんですよね。そうすると多分その基本が楽しくなる、その上で例えばじゃあちょっとなんとかダイエットとか、このサプリどうなのってこう目移りしたくなったりした時はそれもそれでいいと思うんですね。でその時には私がおすすめするのは必ず専門家に相談してくださいってことですね。例えばそのビタミンなんとかが足りないとかいろんな相談とか受けるんですけども、例えば自分の今の健康の状態って知ってますかっていうと、いやなんか疲れやすいとかはあるんですけど、きちんとこう栄養の状態がどうかとかまでは知らなかったりとかするので、やっぱりそこを相談するのがお医者さんであったり栄養士の方だと思うので、人によってはやっぱりそのサプリメントをお医者さんに勧められて飲んだ方がいい方もいるし、妊婦とかですと葉酸をその取った方がいいとかあるので、基本を抑えた上でそこのこうバリエーションは個人によるところもある、はい、でもそこは自分で判断しないで、そのために専門家がいるっていうふうに思っていただくといいかと思います。ありがとう。
ましては一番大事な自分の健康のところをね、
そうですね、
最後もう素人とかネットのどっから分かんない情報にな
る自分で判断するっていうね。
でも今まさにね、ねばならないから離れて、やっぱり自分がいかに楽しいかとか心地よいかを大事っていうのが、はい、まさに僕個人的にはもう今日触れたいこといっぱいあるんですけど、全部触れたらもう一日になっちゃうのでやっぱりこの本の中でね、はい、詳しくはもうぜひぜひここにね、いろんなハウのことを含めてエビデンスしっかり書かれてるんで、やっぱり個人的には一番すごいなと思うのは、全部すごいんですけど他の本とやっぱ決定的に違うなと思うのが、まあ、睡眠のなんとかとかそういう本はいっぱいありますけど、やっぱりこの感情にフォーカスしてるっていうとか、本当にすごくいや素晴らしいなと思って、しかもそれを最後の8章に持ってきてるっていう、この辺がちょっとこう、まあ、内容もしっかりですけど、なぜ感情がここにあるのかっていう、
これはですね、はい、私の親友で、うん、同じ事務所でも所属している、はい、そしてここの帯にも書いてくれてる西内先生がですね、
統計官、
はい、こういう本ダイヤモンド社から出しますって相談して、はい、私のドラフトを見てくれた時に、うん、いや感情が最後でしょみたいな、 言ってくれたんですよ。
あ、じゃあ最初感情最後じゃなかった。
感情最後じゃなくて読んだ後に、はい、いや感情はここはもうクライマックスだから、うん、全部習った上で感情ねって終わらせるのがいいよってアドバイスくれて、はいはい、まあ、その通りにして、うんうん、編集者もそうだねって、うんうん、西内先生様々なんです。
完全に僕なんかはもうまんまと西内先生にやられた。
まさに感情のその、ね、
まさに僕最初冒頭言っちゃいましたけど最後のクライマックスにって思いましたからね、
うん、でもまあその上でご自身でも、はい、これ最後だなって、
うん、そうですね。私の理由としては健康って、うん、例えばですけど今日のお昼何食べますか。
僕はもうチン麻婆豆腐行こうかな。
あ、そうですか。
いいですね。
で、あの多分自分で決めたと思ってらっしゃると思うんですけど、はい、実はその健康のこう一つ一つの行動って自分で決めてるって思ってても決めるまでに多くのレイヤーがあるんですよ。決めた理由は例えばそこのお店がもちろん近くにあるとか、はい、あとはその一緒に行こうと思ってる人がいるとか、うん、まあ、そういうつながりとか、うん、あと所属してる会社とか、はいはい、あとはそこの地域性とか、はい、そこの自治体の施策とか、はい、まあ、いくつかレイヤーがあるんですね、うんうん、公衆衛生の分野でエコロジカルモデルっていうんですけども、はい、とにかく健康を決めてるものって環境要素とか、うん、例えばどういう職業とか働き方をしてるかとか、はい、年収がいくらぐらいかとか、うん、教育を何年受けてるかとか、うん、過去のこととか、はい、自分がなかなか決めることができないことで決まっちゃうことが半分以上なんですね、うんうんうん、
半分以上
っていうことは自分がコントロールできるところって思ってるよりも少ないんです。だからここの仲介さんに行こうって思ってる判断もそれが総合的になって今そこに落ちて
きちゃってる。いやー落ちてきちゃってるんですか。
はい、なのでこう自分で決められる範囲って思ってるよりも少ないので自分がコントロールできる範囲に対してはせめてこう戦略的に効果効率的に行こうっていうのがまあエビデンスなんですね。そうなった時に感情ってまあ唯一自分がコントロールできるものの一つなので、はい、うん、もう選べるなら怒ってるよりも幸せな感情を選んだ方がいいし、うん、もうイライラしちゃうんだったらこうイライラを収めるように自分でこうフラットになれる感情の持ってき方を知っておいてね、うん、なぜならそれがあなたの行動にも影響しちゃうからっていうのを最後に入れた、うんうん、
最後になるべくしてなってる
ありがとうございます。
読んでまさにっていうのありましたもん、いっぱい。もう絶対にやめようって思ってた、気づいたらラーメン食べてた時ありましたからねで気づいたら片手にビール持ってた時なんてザラにありますから、
うん、そういう時ってイライラしてるんですか。
いやイライラ、だから楽しさを求めてるとか、あなんかあのちょっとわって
気持ちが大きくな
ってたり、まあ、とりあえずもう大きくなってます、まさに
いいことがあったりしてとかだと。
いいこともあったり今日はもうやるしかないなみたいな
そうですねそういう時は目の前にあるものを過小評価してしまうので、このぐらい飲んでもとかこんぐらい食べても別に健康に対して影響はないだろうって思いがちになっちゃうんですよ。
なってますね、
はい、
やっぱり心身がつながってるっていうのはそういう意味ではエビデンスはやっぱある。あ、
そうですね、うん、世界の厚労省と言われる WHO が健康の定義っていうのを言ってますけども、はい、体も心も、はい、あと社会的にも、うん、健康であるかという
社会的
っていうところもミソなんで、はいはい、体と心がつながってるっていうのは、うん、多分皆さん分かると思うんですけど、うん、プラス日々寂しさを感じてないかとか、
はいはいはい、
孤独ではないかとか、うん、そういったところでこう元気にこう食べて寝て、うん、ストレスをそんなに感じずに、はい、人と交流できてるかっていうところもすごいポイントなので、うん、体心あとその社会的なウェルビーイングっていうのは、うん、とても大事な要素だと思います。
そうですよね、
はい。
さあエンディングのお時間ですが、はい、石崎家お正月ってどんな感じなんですかね。
まあ、大体実家に帰っておせちを食べるっていう、うん、いわゆるオーソドックスな。
あ、なるほど、あれ実家って言ってもそんな遠く
ない。要はもう僕はもう横浜生まれですから、はいはい、まあ、今住んでるところとさほど、は
い、あ、そうなんですね。
そうなんです、
そうか、なんかたこ揚げとか石崎さんが
あ、でもねたこ揚げはね、はい、得意ですよ。
得意です。得意ってどういうことですか。
風がなくても結構探して飛ばすタイプですね、
はいはい、コツってあるんですか。
あります、
教えてください。
諦めない。
それエビデンスは。
エビデンスはないです。
そのタコはなんかやっぱちょっと買ってきた。昔小学校の時作ったりします
よね。そうです、割り箸とか今でも売ってますから。あの、まあ、あの手作りじゃないですよ、
はいはい、
あの割り箸つけて、
あの、ね、
ビニール袋をこうやってね、はいはい、切ってっていうの、はいはい、それやってる人もねちらほらいますけど。
そうなんだ。お子さんもたこ揚げ好きですか。
あ、好きですよ。高いところに行くとちょっと風受けやすいんで、
はいはい、 なるほどね、
そういうとポイントを探していくっていう、
なるほどね、ポイントを探すのがポイントですね。
そうなんです、そこにエビデンスがあります。あ、
ちょっとよくわかんないですけど、はい、ここは多分このまま流れると思いますので、はいはい、きちんとしたエビデンスの話はまたですね、次週以降、はい、健康な技術体制、林花江さんにお話伺ってますので、はい、ぜひ、次週もご視聴いただけたらと思います、はい、ということで今週もご視聴いただいてありがとうございました。また次週お耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。